平成24年、本日は8月の5日、日曜日、午後でお伝えしております。本日は予備記の8章からです。読んでいきます。シュアハ人、ビルダテが答えていった。いつまであなたは、そういうようなことを語る、このようなことを語るのか。あなたが口にする言葉は激しい風のようだってことですね。今度は、シュアハ人、ビルダテっていう人が、出てくるんですね。で、正しいヨブは一人なんですけども、周りで友達が3人も4人も寄ってたかって、ヨブはおかしい、ヨブは間違って、ヨブは罪を犯してるって言ってくるわけですね。でこれは何度も何度も繰り返していますけども、ヨブのヨブ記の理解を私は立て乗り返した人は、これ観覧時代の方ではないかなと思います。その時にヨブみたいな状況が来るわけですよ。だから非難される人は少ないわけですよ。だから残りのものとかね、正しいクリスチャンって少ないだろうと思います。だけど前で非難する人は入れ替え立ち替え、ああでこうでこうでって御言葉に沿って言うわけです。でこの呼ぶ記を見てください。言ってる友達はみんな未信者じゃないですよね。どれもこれも神はこうだああだっていうふうに言ってくるわけですね。でお前は神に逆らってるってことですね。だからこれは私の理解ではやっぱり観覧時代にこのことは再現するというのは、でこのことがどうして言われて呼ぶ記で繰り返し繰り返し言ってるのかというと、なぜかと言えなら、やっぱりこれがクリスチャンにとって揺るがすんだと思うんですよね。そう思いませんか。身内のものとか知ってる人で、ね、全然知らない人っていうのは別だけど、身内の人のことって結構ぐらつきますよね。今朝だかエルツマさんがなんかこの証し知ってましたけども、旦那が怒ってたらしいですそんなこと言うならなんとかで監督でもう来なくていいよとかなんとか言ったらしいですけど、旦那も動揺したんでしょうね奥様にそのね言葉だから、それ多少それでそんな厳しいことは言ったんでしょうけども、まあそれはともかく、やっぱりこの呼ぶ気が戻ると、だからやっぱり呼ぶ気ってより繰り返し繰り返しこの呼ぶと友人のことは書かれてくるんですよ。で、ことでありまして、ビルダテとシュアハっていうこと、シュアハ人ビルダテっていう言葉なんですけども、これは富という言葉であり、もう一つはシュアハって富っていう言葉であり、ビルダテって双子っていう意味なんですね。で、いろんな人が入れ替わり立ち替わり言ってくるんですけども。でこれは何度も繰り返すんですけど、ヨブ記っていうのは観覧時代の例えだというふうに言われます。でヨブって名前を思いもかけませんでしたよね。ヨブって意味を覚えてますか。ヨブのヨブって憎まれるとかいう意味ですね。確かね、こう思いね、そんな名前つけるってね、なんでヨブのお父さんとかこの子憎んでたのかってね、悪魔子って付けられた子供の名前できるでございますけどね、ヨブも、まあ、悪魔ほどじゃないけど憎まれるってなんかこう子供呪ってんのかと思うんですけど、でも観覧時代と思うと理解できますよね。イエス様はまさにね、3年半の講習会の中でまさに前のユダヤ人とか立法者パリサイ人に憎まれましたからね。3年半の観覧時代はまさに、3年半の講習会はまさにある意味ではイエス様の働きは、その苦難というのはヨブによって予言されていたもんだなというふうに思います。憎まれるってまさにそうです。だからいろんな意味でいろんな事柄がひょこひょこっとそんなように見えないんだけど、観覧時代と関連している気がします。ところがシュアハ人ビルダテも私はこれ関係ないかなと思ったんですけども、でもむしろとこれ観覧時代関係ある言葉かなと思いました。というのは黙示録の13章を見てほしいんですけども、13章の中に双子ではないんですけど2本が出てきますから、13章の11節、また私は見たもう一匹の獣が父から登ってきた。それには子羊のような二本の角があり、竜のようにものを言った。この獣は最初の獣を持っているすべての権威をその獣の前で 働かせた。私と地に住む人々に致命的な傷を治った聖書の剣を拝ました。で、このこの、子羊のような2本の角を持つ獣っていろんな人がいろんなことを言ってるんですよ。だけど、私が言わせてもらうと、いろんなこと言ってるけど、みんな的外れであります。で、団体的なこと言うと、お前が偉そうなこと言うなって言われちゃうかもしれないですけども、ここで言っておきますけども、私の理解では、これは、子羊のようなという言葉で分かるように、子羊はもちろんキリストであります。神の名前さえやった子羊。だから、キリストに、のような形状って、これはキリスト教会ですよ。ね、子羊についてはね。で、これはキリスト教会なんですけども、で、2本の角って書いてあるから、2つの勢力ですよ。そうですよね。で、日本ね、だから、7つの頭って10本の角とか言ったんですけど、それは、やっぱりね、いろんな勢力ですけども、これだから2つの、キリスト教会の2つの勢力です。キリスト教会の2つの勢力ってもう分かりますよね。プロテスタントとカトリックですよ。で、この時に、2本。で、双子は三つ子じゃないですからね。四つ子は4人ですけど、双子2人ですよね。だからそれで、もしかすると、そういう意味合いでは、これって、まさにこの、獣化したキリスト教会の、もしかすると、ビルダテ、シュアハ人ビルダテは、そのことに関しての、もしかしたら、例えかもしれないなと思いました。でも、100% 当たってるかどうかわかりません。例えって、わかんないんですよね。でも、イオブは関連じゃない例えだということから流出すると、もしかすると、このまさにこの双子ということで、神話の時代の、日本のね、角を持つ獣のことを言ってるのかもしれないと思います。だって 100% わかりません。だけどでも、やっぱり主は明らかに例えのことを言ってましたんで、例えを解釈したときにペテロ怒ったりしてませんでした。ね、お前こんな例え勝手な解釈しやがって出てけとかのこと言ってないですよね。ね、で、この例えが理解できないのかって言ってるから、理解できないことに関しては、怒りますけれども、でもね、失敗して、その例えを、そもそももう間違えるのは嫌だから何もしませんっていう人はやっぱこう怒られますよね。やって失敗するのはまだいいんじゃないかと思います。だから、100% わかりませんけど、でもそういう可能性があるからと思ってます。だから、そんなふうに思うときに、これはだから、もしかすると予部のこの見立てっていうのは、だから、週末の日に、見立てで言わんとしてるのは、いろんなこの、獣化した教会からわーっとこの予部とか正しいね、人々が非難されるっていうことからの、例えかもしれないというふうに思います。で、この面白く13章を見てもわかりますように、いろんな話が、聖書の話っていうのは、どれもこれも同じ結論を語ってます。昨日は土曜日は弟子の海に出た人々は、週末の時には出エジプトが刊行されるってことを言いましたよね。で、教会に関しては世の終わりの時にある一面では教会はエジプト化します。エジプト化しますという、要するにこの世化するわけで、で、それによって、場合によってはもう、ウイゴが撃たれるということを感じているように、もう、あがないさえ取り去られてしまうような姿勢になります。で、ここでは、同じ教会に関して、獣って書いてますんで、やっぱり世界の獣、教会は、別の言い方で表現で言うと、獣化してしまうことですよね。で、また他のところでは、カリオの祭りに関して、カリオも教会出てけってことですね。で、出エジプト記も教会出てけって言われる。で、ここでも獣って言ってますんで、獣の教会にいるべきではありませんので。だから、いろんな表現で週末の日の、我々理解しなきゃいけないことは、教会の廃墟に関してから言ってます。ビニー、サイニーで表現を変えて、教会のことを書いてあります。でも、ある人たちの、ある種のクリスチャンたちは、それらのあらゆる表現の一つをもう理解しません。だから、何の疑いもなく、教会は栄光化されて、観覧の目で挙げられるから、我々何の心配もしないって、私が言わせると夢みたいなことを真面目に信じてるんですね。子供、その大人がですね、 ドラえもんのどこでもドアとか信じてたりって言うんですね。どこでもドアって知ってますか？真面目に言ったらバカにしますよね。これどこどこだ、あげたアメリカ行く、いや、ほら、ほら、年いくつですかって。3歳の上がると30歳じゃないですか。やっぱりそれまずいですよね。で、でも、ね、教会においては真面目に言ってるわけですよね。神田の場合だって。それで、それちょっとまずいと思うんですけども。でも、やっぱりそれって、見ないんですよね。私が言わせれば、聖書のあちこちで、そういうことって、教会は獣化するとかね、エジプト化するとか、カリウムが成立するとか、あっちこっち廃墟のこと書いてあるんだけど、なんでその、どの一つも理解しないのかなって。それどこか、タサロニケの手紙にはっきり書いてますよね。廃墟がまず起こりって書いて、わかるように書いてますよね。でも、見ないって人は見ないんですね。だから、しかし我々は理解しなければいけません。教会が世の終わりには廃墟化するんで、で昨日の続きですけども、そこからはある時を契機に出ていかなければなりません。だからね、でそこに戻っちゃいけないです。だからイエス様が言ったのはこれですよ。上着があるからといってそれを取りにね、降りていってはいけない。2階にいるものはね。だからね、その文字通りと、ああ上着を信じちゃいけないとかね、なんかこの文字通り取って理解できないといいんですけど、これは例えですよね。だから家に入っていけないですね。だから、それは理解しておいてください。まあ、レムナントは、初めから追い出されてますね。私は初めから追い出されてますので、これ以上出てくる必要はないんですけども、そういう意味では、まあ、あさりしたもんですけども、ただこれを皆さんは語っていかなきゃいけませんので、聞かれたときに、エレメがいなくなる時がいつかあると思うんですけど、その時、何でしたっけとか言うんじゃなくて、皆さんそういう語る、いずれそういうふうに、自分はいつか語るんだというふうに思って聞いておいてください。で、ペテロもヨハンもそういうつもりで、弟子の店だから、やっぱりちゃんと用いられましたよね。と同じように、我々やっぱり働きが入っていきますので、その時に、やっぱりこういうカリオロマ性とか理解しない人いるわけですよ。皆さんにとっては耳だこみたいでね、また同じこと言ってる、ね、他に話題ないのかと思うかもしれませんけども、しかし皆さんが他の人と調べる時に、カリオロマ何も全然分かってない人がいっぱいいるってことを理解すると思うんですね。その時に、皆さんが自分の言葉で喋る時に、やっぱり分かる人は分かると思うんですね。だからそういうことが大事になってきますので、ただまあ、そういう面では教会は変わっちゃう。でもこの黙示録13章の11節でいう獣っていうのは分かるんですよ。それは何度も言うんですけど、アメリカの建設業界の動向を見ていくと教会は獣化していくなと思います。もう同性愛も受け入れてるわけですからね。だから逮捕とか言われちゃったらもういい加減なクリスチャンみんな妥協しちゃいますよね。え最初はちょっとなんか言ってて、まあ逮捕されるぐらいのやっぱりとか、それはその人の本音が出てしまいますよね。だからそういう意味では残念ながら、神様は非常にシビアの方なんで、その人の本音、教会の本音をぐっとついてくるんですよ。シビアなところをですね、ついてくるんですよ。シビアな本音をですね。でもってそういう我々も思ってもよいなところでバッと振り分けられちゃうんですよ。あっと思った時には自分の本音が出ちゃったりしてですね、アメリカはまさにそうですよ。これからどんどんクリスチャン本音が出てきますよ。本当は名目はともかくあなたは結局は見事に従わないのか従うのかってことが見えてくると思う。でこれは日本もいずれそうだと思うんですけど、だからそういう意味合いでどっかにそういうことはありますよね。そのようにしてあなたは主は人の心を見る方であることを知るだろうとかなんとか、どこかそういう言葉ありましてね、どこだか忘れちゃいましたけど、黙示録ですよね。黙示録の中でどこか忘れちゃいましたね。人の心を忘れちゃいました。黙示録じゃなかった。全ての人の心を見るものであることを忘れちゃいました。まあ、また思い出したら、見ていきたいと思います。まあいいです。それは本質的なことなんですけども、まあ、そのことを、 理解ください。教会は、繰り返しますけども、世の中廃墟になっていく。その時にここで、ビルダテ、シュワハ人ビルダテがいろいろ文句言いましたけども、同じように我々もそういう廃墟の教会から文句言われるんですよ。あの獣化した教会から非難される。その時にやっぱり、我々はあのそれはいずれ来るもんだというふうに理解してください。何事が起きたのかと思ってパニックになってはいけないと思います。で、呼ぶ気の方に戻ります。呼ぶ気の8章の3節、神は公義を曲げるだろうか、全能者は、義を曲げるだろうか。もしあなたの子らが神に罪を犯し、神が彼らをその背きの罪の支柱に送り絡まれたのなら、もしあなたが熱心に神に求め、全能者に憐れみを請うなら、もしあなたが純粋で正しいなら、誠に神は今すぐあなたのために起き上がり、あなたの義の備えを回復される。あなたの始めは小さくても、その終わりは必ず大きくなる。で、神は公義を曲げるだろうかとかね、全能者は義を曲げるだろうかと三章で言っているときに、要するにこの神のことを言っているようだけども、このビルダテが言っているのは、お前は神は正しいけども、お前はその神に関してその、正しくないっていうことを言っているんですよ。だから繰り返しているんですけども、我々はあの関連者に入ったならば、あのヨブがこうやってビルダテに非難されているように、我々があの罪を犯したぞ、またはあの神の義を、神のこの規定を破ったぞということで非難されるということは覚えておいてください。で、これからあの、正しいクリスチャンが神の教えを守らない、法律を守らないということで、あの非難される時代がやってくるだろうというふうに思います。それはある意味では、聖書の中で予言されています。ね、兄弟は兄弟を訴えて死にたらしめるとか、またはね、あなたたちが、訴えられて、またその時には弁護する時には自分から、ね、言わないでも、聖霊が語ることをしているといって、それってもう、まあ、訴えられることが前提ですね。で、曲がった時代においては正しいクリスチャンが、訴えられるってことができます。でもその時に、まあ、そういう意味ではこの予部みたいに神の正しいのにお前は曲がってるというような意味合いです。そういう意味合いで非難されます。でもそうであったからとして、しかし我々は、予部は正しかったことを知ってます。なぜなら神様はね、予部以上に正しいものはいないってサタンの前でも自慢したくらいなんですか、いないんですよ。予部はね、全く正しかったんですよ。でもやっぱり非難これされてますね。で、同じこういうことが関連じゃない起きるってことを覚えてください。で、イエス様の時もそうであります。主イエスキリストは他でもない、ユダヤ人の間で、法廷ですね、サンヘドリン議会で、そこで全員一致で死刑に当たるって言われちゃったんですね。それでもってピラトに渡されて自由につけられちゃって、有罪になったわけで、で、この人は死刑に当たるって言ったわけですね。そして生ける神、キリストは生ける神の名によって語る、なんとかでね、一部なんとかなんとかとかね。で、神の名によってあの罪やものとされてしまったわけであります。ので我々はあのそのような、しかしそれは現実はどうかというと、曲がってたのは、その当時の立法者パリサイ人で、その当時の神のためなんであります。彼は回ってるために非難されちゃった。だから我々も似たようなことが終末の時代に起きるということを覚えておいてください。神の名によって我々は罪に任せられて、またこの判決が下されたりですね、おたおたしてはいけないんです。で、我々はあの叱りは叱り、否としなければいけません。書かれたことは成就するわけですからね。だからそれはただこの時代が曲がってるんだというふうに理解してください。なんかそれで再び考え直しちゃダメですよ。やっぱエレミアの言ったとおりでしたけど、あいつに騙されたんだ俺はあそこで間違えた今食い止めなきゃダメだとか、そういうこと言っちゃダメですよ。そうじゃないです。やはり正しいものは正しいんであり、曲がってるのは教会であり、この時代が曲がってるんであります。で、 神は何よっていくらね、我々を非難されたりしたかっていって、それで本当に罪の中にあるわけではありません。どうぞこのことは正しく覚えておいていただきたいと思います。そして8節、さあ先代の人に尋ねよう、その先祖たちの探求したことを確かめよう。私たちは昨日生まれたもので、何も知らず私たちの地上にある日は影だからである。彼らはあなたに教え、あなたに語りかけ、その心から言葉を出さないだろうか。先代の人とか先祖たちって言ってるんですね。だからヨブの先祖は分かりません、誰だか分かりませんけども、まあ、例えば信仰の先祖であるアブラハムとかイサクとかヤコブを見るならば、彼の一生っていうのは神に祝福されて、どんどんどんどん質とか持ち物増えてますよね。アブラハムもどんどんどんどん持ち物増えてますし、またヤコブもそうですよね。ヤコブもどんどん増えてって、そしてね、帰ってくる時にはたくさんの群れを追ってた。だから、それについてヨブはどうか。ヨブは昨日まで羊や牛いっぱいあったけど、息子もいたけど、息子もいたけど、みんな滅んでた。あれ何もなくなっちゃったじゃないか。自分もね、なんかおでっかなんかできちゃって。最悪じゃないか。これはもう絶対先祖たちの素晴らしい祝福に比べれば、こいつはろくでもないことをしてるんだってことですね。だから書いてますよ。だから8章の7節、こういうことを言ってるんです。あなたの始めは小さくても、その終わりは鼻で大きくなる。だから先祖たちの上にどんどんどんどん祝福されて大きくなっていくのが、祝福されてる姿だって。エブみたいに昨日までをお金持ちだったけど今日はすっからかんになっちゃうと、これは絶対神の働きからずれてるってことですね。で、こういうことをヨブが経験したってことは、やっぱりでもそれを通して我々に対しての教えなんですよ。で、観念時代になった時必ず言われますよ。あなたは全然祝福され、あなたの教会祝福されていません、あなたの働きは祝福されていません、だから神から離れてるんですね。でレムナントとか今でも言われちゃいますよね。潰れたとか誰か言ってらっしゃるんですけど、人が少なかったから余計なお世話になります、余計なお世話、勝手に潰すなよひどいこと言うんですけど、びっくりしましたよ。福島の島にからね教えて、皆さん教会潰れた駅で、どうしてですか誰が乗ってまたかとか、まあね思いますけども、そういうことで、でこれはそういう考え方がなくもないですよね。教会の中で神の祝福で増えてくると、増えないで減ったりするのはこれは呪いがあるからね。だけどでもヨブの場合違いますよね。明らかにこれはサタンがヨブを試したんであって、しかしサタンの試しの中でも、正しく伴ってヨブは立っとるわけだ。そういうことですね。で同じようにこれって前も言いましたように、イエス様の時にもこれって再現されてるんですよ。主イエスの時も働きは、我々がよく福音書を見るならば、主イエスキリストの働きの始めってものすごい人が集まってますね。4000人5000人の給食ね集まってますから、男だけで4000人と5000人っていったら、男だけの人数っていないから子供も奥さんもいるでしょうし、したら1万人なんて軽く超えてますよね。1万人って今でもすごいですよね。1万人なんてはしない、夢なんて全然そんなお湯も入れませんけども、だけどでもそれってずっとはそうじゃないですね。年を減るに従って、ね、エルサレムの立法学者とかパラサイトとかそういう宗教者たちが、あいつはまがいものだとか、あいつはカルタだと言ってたら、どんどん一人減り二人減ってどんどん群衆は減っていって、最後にはエルサレムではもう群衆によって、その群衆によって、こいつはカルタだということで十字架につけるって言ってるわけですね。でその中には4000人5000人の給食でパンを食べた人いるかもしれないですよね。でこれってはっきり言うなら人数が減ってますし、羊も減ってるし失敗なんですよ。でもしかしそれは主イエスの、やっぱりそれってそれでも従っていくかっていうサタンを通した主イエスキリストの歩みに対してのこれ試みですよ。でも主はそういうことをものともせずですね、 人数が人気がなくなっちゃったから俺やってらないこれ以上ねせっかくの人気者になったのにもう、とても神様意地悪するからもう俺やめちゃうってのと言ってないんですね。最後まで自分の失うものを全て失ってますね。で呼ぶと同じようにね裸で私はね来たのだから裸で帰ろうってまさにあらゆるものを失ってそしてでも神様に心を行って主は帰るべきと帰っていかれました。でだから我々もやっぱりそんなもんだというふうに思ってください。なぜならこれは観覧車においてはそういうある意味では形式業界の常識って通じないんですよ。だから今形式業界だってそうですよね。いっぱい人が増えてますます増えるのは祝福で減っていく人はこれは仮面の呪いの下になるって似たようなこと言ってますけどもそういう悲壮的なものではなくて観覧車においては正しいがゆえにますます正しいがゆえに困難にあったり人が減っていくってことが来るんですよ。それを皆さんがこの呼ぶ記の中で学ばないならその時にひっくり返っちゃいます。 見た目だけで見ていってでもってひっくり返っちゃうんですね。でもレムナントは幸い何だか分からないですけどそういう経験しましたんでね。やっぱり御心を行えば行うほど何だか人が減ってしまったりとかそういうことで経験しましたんで見ることができました。だからどうぞこのパターンは見ておいていただきたい。イエス・キリストは信仰の模範なんですよ。信仰の完成者模範であるイエス・キリストを見てくださいと目標としてけっていうんですけどもこれがあるべき姿なんです。イエス・キリストの意味はだから我々もそういった揺るがしの中でもとどまるのかってことですね。でこの辺りでちょっと人気がなくなってからもうやめちゃってるんでそれってそれだけのものなんですよ。どうぞ呼ぶはそのような、祝福は人間的に見ると人が減っていくようなことの中でも正しくとどまったしまたイエス・キリストもとどまりました。だから我々もとどまるべきところにとどまっていくということに大きなポイントがあるとしてぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。そして11節パピレスは沼地でなくても育つだろうか、足は水がなくても伸びるだろうか。これはまだ若めの時には枯れないのに、他の草に先立って枯れる。すべて神を忘れ物の道はこのようだ。神を敬わない者の望みは消え失る。その確信は雲の糸、その信頼は雲の下。彼が自分の家に寄りかかると、家はそれに耐えきれない。これにすがりつくとそれは持ちこたえない。彼が日に当たって青々と茂り、その若枝は煮えに入りで、その根は石暮れの山に絡まり、それが岩間に生えても、神がもしその場所からそれに届くと、その場所は私はあなたを見たことがないと言う。見よ、これが彼の道の喜びである。他のものがその力、見よ、出そう。ってですね。これに書いてあるように、11節でパブロスは無足なくとも育つとか、足は水がなくとも伸びるだろうかっていうふうに、パピレスは沼地、水があるところじゃないと育たないし、また足も水がないところで伸びることはありません。同じように、これは水はまあ聖霊の例えだと思うんですけども、そのように神によって我々の祝福が伸びていくということを言っています。これは一面は正しいですよ。で、同じように、で、このビルゼが言っていることは、同じように、水がなければ枯れていくと同じように、ヨブもいろいろ呪いに入ったり、いろんなものを失ったりっていうのは、こうは神から離れたから、祝福から消えていくんだっていうことを言ってるんですよ。そういう非難をしてるわけです。だけども、ヨブってね、奥ゆかしい言い方してるから、あんまり直接的には言わないんですよ。でもまあ、言わんとしてることはそういうことであります。で、これは同じような、このような形の非難が、やっぱり我々は観覧時代においては来るだろうというふうに思います。で、あなたの、歩みが祝福されないのは、神から離れるというかなってことですね。で同じようなことを主もやっぱり通られました。主の主イエスキリストの歩み自体がもう本当に、戦いの連続ですけども最後の時にもねやっぱり主は転びがありました。で主に言われましたよね。十字架の上で我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですか、エリエリでマサバクタリって。だからこれ呼ぶと同じような言葉ですよ。呼ぶ記だってそうですよね。神は私を的として生きるとかなんとかなんとかね。だからこのように 見えるようなこのように思ってしまうような困難とか苦難とか試みって観念者に来るっていうことは覚えててください。だから皆さんも同じようなね、まあ我が家の中にどうして私はお見捨てになったんですかって言わないまでも似たような状況は観念者に許される可能性があります。でそういうもんで、だからそれだけサタンの惑わしもずっとシビアなわけですよね。ずっとこうね、だから、まあ、さっきより姉妹のね明かしても、これはもう絶賛だとかね思わせるようにガーッとこの来るわけですよね。絶対そうに違いない、でもね次の朝治ったってこれね素晴らしいことでありますけども、そんな風にしていろんな、裏に対して揺り動かしがきます。だけどでも大事なことはですね、その中でもやっぱりとどまることです。大事なことは、主によって、とどまれれば幸いです。マタイの24章13節です。まだ24章の、8節から見てみましょうか。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めです。なのです。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。憎まれますって書いてましたかね。これヨブの名前みたいなものですね。で、憎まれて出てくるわけですね。その時は人々は大勢つまずき互いに裏切りに組み合いますと書いてあるんですね。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。法が飛び交うので多くの人たちの愛は冷たくなります。だからクリスチャン生活を、クリスチャンとして正しく神の前にとどまるのが本当に難しいような手が来るわけですよ。だから周りの人から憎まれたり苦しみにあったり、つまずいたり裏切ったり憎み合ったりとか偽預言者が出てきて惑わされたりとかね、いろいろ不法が出てきたり大変なことなんですよ。でも13節でしかし最後まで耐え忍ぶ者は救われますって書いてあるように、このような多くの揺るがしがあるけど でも最後まで耐え忍んだ人は、救われるってことですね。だから必ずやってだからかなり淘汰されちゃう人が出てくるような気がして、そうしませんかね。そんな風な気がしますよね。途中で淘汰されちゃったり、途中でなんか諦めちゃったりね、やめちゃったり。だからそういう意味ではやっぱり主イエスの歩みが模範になります。主はやっぱりね、弟子の裏切りだとかユダの裏切りだとか群衆からね十字架につけるとかひどいこと言われたり、でも途中でねやめちゃったりしないで、でまた自分自身でも、ね、我が神我が神どうして私を見捨てになったんですかって、そういうことまで言うようにこう絶望をね思わされたりするんですけども、でもやっぱり最後まで楽しんだわけですね。楽しんで、そして後には栄光を受けるようになりました。でこれが我々の信仰の模範なんですよ。のでやっぱりそういう特殊な時代が来るんですよ、観念時代っていうのは。だからどうぞ覚えてください。で、そんなんで来てでもってそのやめちゃったらおしまいになってます。でまあ証しになるかどうか分かんないですけど、私は食べて同じこと言って恐縮なんですけど、やっぱり前の教会でいろいろやっぱり例えを理解したりね、だんだんってことでだんだん目をつけられて、やっぱり最後は全然居心地が悪くなってきたんですね。教会来てもなんか話しかけてくれる人がいなかったりですね、避けられちゃったりとかね、まあやっぱり、教会ではやっぱり一応牧師さんの意向って強いですからね、あの人と関わるとなんか私までカルトと思われちゃうとみんな思ったらしくてそんなことあります。だけど神様が出ろっていうふうになんか示しが来ないんで困ったと思ったんですけど、いたわけであります。でもまあある時やっぱり3年半ぐらい経ったら口角が追い出されましてですね、言ってました。でも何とも言うんですけども、最後まで耐え忍ぶ者は救われますって書いてますように、やっぱりそれを経て今の私めのこのエレミアの働きが進んでおります。で自分で言うのも変ですけども、やっぱり結構この時代に相手は非常に大事な奉仕かなと思ってます。自分で言うと全然自画自賛なんでちょっと信憑性がないんですけども、 でも週末の獣国を一つ理解することでもこう全然大事なことだと思います。アメリカは育てばですね、または神田前の研究は全然これは窓ガシだとか、あらゆることですね。また週末には教会を廃墟するとか、下流を祭りとかね、教会を軸徳するとか獣化するとか、どれもこれも環境がいかないけども、すごい掲示が開かれるんですよ。でもこれって私めが最後まで耐え忍ばなかったら途中消えちゃったと思うんですよ。どうぞどうぞ理解してください。皆さんの証になるかどうかわかんないですけども、1年ぐらいで根を上げちゃってね、もうやってられないよとかね、ケツをまくってこんな教会出てくるとか言ったら、まあ、そこまでだったかもしれないですね。でもまあ3年半ほど耐え忍びましたから、最後まで、追い出されるまで色っていう締めで、いつ追い出すかわかんない、追い出されて電話してて嬉しかったですよ。はあ、やっと出てくる。だからいじめじゃないんですけどね、学校でいじめがあるとか聞いたことあるんですけど、私はまあ引っ叩かれたか知りませんけども、やっぱり仕方とかね、無視だとかね、教会でやっぱ嫌でしたよね。行くのは苦痛でして、で今日何のための教会ってさっぱり分からなかったんですよね。もう足が重かったね、礼拝って。何やったか分かんなかったです。でもまあ出ろって示してないし、追い出されまでいろってことで参ったなと思ったんですけども、でもその時こんな苦しみに何の意味があるのかと思いましたよ。何やってるのか分かんない。逃げてみればバカみたいですよね。献金まで出してね、11結構稼いでましたからね。その時はフルにね、40代で一生懸命残業して稼いでましたから、11も結構な額でしたよ。ねえ、高くなんかを出してでもって仕方されちゃう、何やったらわけわかんないってひどいもんですけども、でもその時やっぱり最後まで耐え忍んだ時にやっぱり神様はちゃんと報いてくれました。それはやっぱり今思うんですけども、やっぱりいろんな啓示とか週末の働きに耐えるもの、または、語りに足るものと認められたかどうかわかりませんけども、そんなような奉仕が入ってきました。こうやって自分から志願したものじゃないんですけど、一方的に来たんですけども、やっぱりその裏にはやっぱり試しがあったんですよ。だから皆さんも同じようなもんだと思ってください。やっぱり神の前に、価値あるものをゲットする前に試しあるんですよ。それやめちゃったらおしまいなんですよ。やってられないとか言ってね、最後じゃなくてね、初めでそのギブアップしちゃダメなんですよ。これもあれもこれもさえてね、障害物競争でもそうじゃありませんか。いろいろね、こうやって当選もしてるとか、なんかこの網でこう取れないとかね、それ全部クリアして、このなんか平均台でなんか通ったりとかですね、全部クリアしてですね、ゴールじゃありませんか。だから最後まで耐え忍ぶものは幸いなんですよ。これは最も立っているようなね、LBKNNH を得ることができると思うんですけども、でもこういうふうに最後まで耐え忍ぶのは幸いってことは、途中でギブアップした人はいっぱいいるっていうふうなニュアンスを感じるんですけど、どう思いますか皆さん。そんなこと感じませんか。だからやはりね、最後まで行って初めてなんぼですよね。私もそうでした。だから繰り返すんですけど、私も奉仕もやっぱりなんでこんな苦難を経なきゃいけないの、さっぱり分からないんでしたよ。こんなことが何で役に立つのか。教会来て仕方されて、みんなになんか嫌な目見たり、もうすっかりその教会カルトは、もうこの教会で全然奉仕ってもうありえないなんてね、ここまで評判悪くなっちゃったら、何やったって一生ついて回るしと思って、ね、何やってるのか分からないと思ったんですけども、でもそれって今、その時は分からなかったんですけど、今、こういう奉仕に就いた時に、いろいろ啓示っていうか一方的に神様を与えてくださるもんですけども、意味がありました。それやっぱり選びだったんですね。だから皆さんが観覧時代って神が与えるたとえ永遠の命の選びなんですよ。だからやっぱりね、誰に与えるって神様の判断ですからね。でもやっぱり神の言葉は守って損はありません。守って損はないんです。私も分からないで耐えてったんですけど、やっぱりそれは耐えただけのことありました。やっぱりそういう祝福とか恵みがあるってその時は見えなかったんだけども、やっぱりあの時は耐えてよかったなと思いました。で、同じようにそうなんじゃないですか。だから どうぞ御言葉の中に書いてあるってことはですね、意味があるってことをぜひ理解してください。で、ヨブ記の方に戻りますけども、入説、見よ、神は潔白の人を退けない、悪を行う者の手を取らない、ついには神は笑いをあなたの口に満たし、喜びの叫びをあなたの唇に満たす、あなたを憎む者は恥を帯び、悪者どもの手間がなくなってしまう。で、このビルダテの言ってることって、これはこれで理論、無理のない理論なんですよ。神は潔白の人を退けないって、これはその通りですよね。皆さんも異論ないですよね。悪を行う者の手は取らない、これも全く正しいですよね。で、ついには神は笑いをあなたの口に満たし、これもやっぱりそうですよね。だからそういうふうな論調で言ってくるんだってことを覚えてください。神田時代にはふんふんっていうね、我々もつい耳を傾けたようなね、なんかその人たちは回ってるはずなんだけど、なんか言ってることが正しいように見えちゃうってね。だからなんかね、下手したらね、我々も素直だと、なんかあんたに言うことが正しい、私間違ってるかもしれないとか、なりそうなんです。なっちゃダメですよ。なぜなら、もう呼ぶ気の初めから神様呼ぶは、潔白だって、これ以上呼ぶのに潔白したら自由にないって言ったんだから、これないんですよ。だけど、そうであるがために、サタンは、この呼ぶだけはなんとかひっくり返してやろうって来た、それが神田時代なんですよ。同じように我々も正しいがゆえに神田に会うんですよ。だからそういう意味では神田に会ったら、それはもうサタンも神もあなたお一人一人認めたってことですよ。問題はそこでひっくり返されて、最後の最後でひっくり返されて大事なものを失っちゃうってことですよ。どうぞ、わけのわかんない通りにですね、ひっくり込まされることはないように見ていきたいと思います。じゃあ以上です。